Thank you for this beautiful music.
美しい音楽に感謝します。モンソン大館長から今晩の最初の話者を務めるよう依頼されました。私の話の後、大館長会第一顧問のヘンリー・B・アリング館長からお話を伺います。素晴らしく喜びに満ちた時がやってきました。私は12月の第一日曜日にここへ来るのをいつも楽しみにしています。美しい音楽を聴き、神聖なクリスマスシーズンの幕開けともなるメッセージを聞く機会があるからです。神の預言者である愛するモンソン大館長のお話が聞けるのも楽しみです。クリスマスはいつも特別な時です。幼かった頃、私はチェコスロバキアに住んでいました。豊かなクリスマスの伝統が周囲の至るところに息づいていました。今でも私は当時のことを懐かしく思い起こし、深い感謝と喜びの念を感じます。4歳の時のことです。私はクリスマスツリーが置いてある部屋にいました。ツリーは美しく、キラキラ輝く装飾品で飾られていました。ろうそくの光が辺り一面に揺らめいて、銀色のモールに反射していました。ツリーの近くに窓があって、窓にかかったカーテンが光で揺らいで、辺り一面に何か神秘的な雰囲気を醸し出していました。その日に私は2つの重大な発見をしました。1つは、燃えているろうそくをカーテンの後ろに掲げると、カーテンが荘厳で魅力的なものに変貌するということでした。もう1つは、カーテンは燃えやすいということでした。つまり、ろうそくの炎がカーテンに引火してあっという間に広がり、我が家の壁と天井に燃え移ろうとしていたのです。恐怖のあまり叫び声を上げると、両親が別の部屋から駆け込んできて、素早くカーテンを引きずり下ろし、足で火をもみ消してくれたので、大火事にはなりませんでした。美しかったカーテンの燃えかすが床に散らばっていました。むき出しとなった窓が背後で冷たく恨めしそうに迫ってくるようでした。私は父と母の前におどおどしながら立っていました。私は4歳でしたが、自分がクリスマスを台無しにしてしまったことが分かりました。あの日から70年近くが経ちました。私はこの経験からいくつかの大切なことを学びました。第一に、決して火遊びをしてはならないということです。これは文字通りの意味でも、比喩的な意味でも、また誰にとっても大切なメッセージです。第二に、私は危うく我が家を灰と煙の山にするところでしたが、クリスマスは台無しにはなりませんでした。もちろんこのぼや騒ぎは本当に恐ろしい経験でした。あのような愚かなことをしたことで、父と母はショックを受け、愕然としたことでしょう。しかし、その事件のせいで、我が家にあった愛もクリスマスの素晴らしさも消えてなくなることはありませんでした。当時ドイツの子供たちは、クリスマスの間良い子でいたら贈り物やお菓子をもらうけれど、悪い子だったら木の枝で鞭打たれるという伝統についてよく聞かされました。最悪のタイミングで今のカーテンに火をつけるという大失敗をしでかした私を、両親は罰しませんでした。その年のクリスマスは、若い頃に経験した他のどのクリスマスと同様、私にとって大切で貴重な思い出となりました。 どんなことがあっても家族は私を愛してくれると知ること、それは私にとって素晴らしい祝福である偉大な教訓でした。クリスマスを台無しにしてしまったという恐れを抱いたのは、クリスマスの本当の意味についてよく理解していなかったためだと思います。完全なクリスマスの季節を経験しようとする努力はジェンガというゲームに似ていると思うことがあります。小さな木のブロックを注意深く積み上げ塔を作って遊ぶゲームです。塔からブロックを1本引き抜き、壊れそうなジェンガの一番上にその引き抜いたブロックを置くのです。それらのブロックの一つ一つは何が何でも手に入れたいと私たちが望んでいる完全なクリスマスの出来事を象徴しています。完全なツリー、完全な光、完全な贈り物、完全な家族の出来事など、全てがこうあるべきという理想を心の中に思い描いています。完全と感じないものからは満足が一切得られなくなってしまうのかもしれません。遅かれ早かれ何か不愉快なことが起こります。ブロックが崩れたり、カーテンが燃えたり、七面鳥が焦げたり、セーターのサイズが違っていたり、おもちゃが動かなくなったり、子供が喧嘩したり、問題が起こったりします。そのようなことが起こると思い描いていた理想的なクリスマスが目の前で打ち砕かれます。その結果クリスマスはストレス、不安、欲求不満、あるいは絶望の季節となります。しかしクリスマスの精神を心と思いに喜んで取り入れさえすれば、周りで素晴らしいことが起こることに気づきます。そうすれば崇高なことに目を向けるようになるでしょう。それは大抵聖文を一節読む、神聖な賛美歌を聞く、賛美歌の歌詞について真剣に考える、真心からの愛の表現を目にするといった小さなことです。何らかの方法で御霊は私たちの心に働きかけます。そうするとクリスマスは多くの小さな装飾品よりもはるかに丈夫で長続きすることがわかります。私たちはこうした貴重な瞬間にクリスマスはキリストに心を向けることだということを理解します。クリスマスが私たちに思い出させてくれること、それは古の賢者と同様、私たちもキリストを探し求め、最も貴重な贈り物、すなわち打ち砕かれた心と悔いる霊をキリストの御前に捧げるべきだということです。私たちは主に愛を差し出します。進んで主の御名を受け、弟子としての道を歩みます。いつも主を覚え、主の模範に従い、良い働きをすると約束するべきです。主にあらゆる点で完全な贈り物を捧げることはできません。主は私たちに山を動かすようには期待しておられません。しかし片足を別の足の前に一歩出し、自分自身を動かすという最善の努力を贈り物として差し出すよう求めておられます。主が準備してくださり教えてくださった方法で歩むのです。このような人に救い主はどのような贈り物をしてくださるのでしょうか。それは宇宙の歴史上最も不釣り合いな贈り物の交換です。救い主からの贈り物は驚くほど素晴らしいものだからです。最初に 不死不滅という贈り物があります。救い主が死を克服されたので、あらゆる人が、正しい人も正しくない人も永遠に生きるのです。次に許しという贈り物があります。罪や不完全さがたとえ火のようであっても、救い主のおかげで雪のように白くなるのです。最後に、あらゆる賜物の中で最も大いなるもの、すなわち永遠の命という贈り物があります。キリストの贖いのおかげで永遠という無限の期間を保証されるだけではなく、想像できないほど素晴らしい生活をも与えてくださるのです。贈り物の中には、身元に帰る輝かしい未来まで取っておかれるものもあります。しかし主は多くの贈り物と恵みを毎日与えてくださいます。主は共にいて、慰めが必要な時に訪れ、つまずいた時に助け起こし、必要な時に支え、共に泣き笑い悲しみ喜んでくださいます。毎日主は私たちの手を取り、平凡な生活を驚くほど霊的な経験に変えようと手を差し伸べてくださいます。もちろんキリストのクリスマスの休暇や伝統がなくても、救い主を思い起こすことはできます。しかしクリスマスを祝うことによって主を思い起こしやすくなります。神聖なクリスマスの季節は、御霊の日と神の御子の栄光を一年を通して毎日心の中に燃やし続けようと決意する良い機会となります。今は素晴らしい季節です。全てが完全ではないかもしれません。しかしクリスマスに心が救い主に向いているなら、不完全なことがあってもこの季節を喜ぶことができます。兄弟姉妹、愛する友人の皆さん、私たちがいつも忘れることなく、全てを与えてくださったお方に贈り物を捧げられるよう祈ります。御子の降臨に際して全宇宙が喜びに包まれたことを常に覚え、感謝できますように。王なるキリストが来られたと宣言し、心を喜びと感謝の念で満たすよう祈ります。キリストは生きておられ、実在されるお方です。キリストはいつでも私たちの贖い主です。このことを厳粛に明かします。皆さんが主の愛を感じ、意義深いクリスマスを過ごせますように。イエス・キリストの御名によってお祈りしています。アーメン。